もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
主人とちょっと離婚を考えてるんですけれども、
はい、
考えていながらも、なかなかちょっと踏み切れず迷っている自分がおりまして、
あなたはおいくつですか？
55です。
旦那さんはおいくつですか？
59です。
お子さんはいらっしゃるんですか？
2人、23歳息子、
はい、
19歳の娘です。
娘さん、今4人で住んでらっしゃるということですか？
はい、
そうです。はい、23歳の息子さんはもうお仕事をなさってますね。
はい、してます。
お嬢さんの方は
学生です。
学生さんですね。
はい、
どうして離婚したいんですか？
私はもう子供を産む前から仕事をしておりまして、うん、
はい、
子供産んでも仕事を続けて、はい、今に至ってるんですけども。
あ、じゃあずっとお仕事ずっとなさってた。
はい、なかなか家事の方や子育ても忙しくやっている中、
うんうん、
やはり仕事も家事も忙しい毎日で、
うん、
なかなか協力を得てもらえずに一人でほとんどこなしておりまして、うん、生活費もちゃんといただいてるし、働いていたので、
うん、
全くね、生活ができなくて苦しいというよりも、
うん、
家のこととか、あとは、うん、ほとんど無関心の状態で、例えば家のローンのこととか、うん、将来の保険、あとは老後のこととか、
うんうん、
お金に まつわることなどをちょっと話し始めた時がありまして、
うんうん、
そういった家のご協力もなく、
あ、じゃあそういうお金のローンのこととかも相談に乗ってくれないんですか？
そういうことも全く無関心で、銀行に行ったりしてほしいのに、うん、名義が主人なので、
うん、
そういうことも言ってくれなくて、私が代わりに行ったり仕事を休んで、なかなか協力が得られない中、自分も今もう子供小さいし別れるんでも、うん、と思って、うん、ちょっと前向きに、
うん、
過ごしてきているんですが、結局今もう20年経っても、
うん、
自分の気持ちが変わらないで、
うん、
主人に対するちょっとやはり不満って言ったらおかしいんですが、
うん、
そのうちにちょっと借金もちょっとあるような雰囲気が感じて。
いくらぐらいですか？
いや、多分100万ぐらいだと思うんですね。多分頑張って返して、
うん、
返済をゼロにして、それで生活をしていけないかなって話を何度もしても、いや、俺はもう自分の小遣いが足りなくて、お前の方の生活費がもっとちょっと欲しいから、足りないから、なんとか協力してやりくり節約してやろうって言っても、なかなか借金減らずに協力もしてくれないので。
何人使ってんですか、それは？
いや、全くわからないです。でも、例えば女性とかってことはなんかないような気もするんですが、とにかく全く無言で答えてくれないし、教えてくれないし。
何にも喋らない人なんですか？
黙って、自分の部屋があるので、
うん、
ちょこもって全く聞いてくれない。
なんか趣味とかそういう。
ああ、ないですね。
趣味ない。
生活費もなかなか難しかったので。
難しいってのはどういうことですか？旦那さんはちゃんとお金入れてますか、うちに？
それは一応は入れてくれてます。
一応というのはどういうことですか？
自分の差し引き、お小遣いがすごく差し引くと、旦那のお小遣いがちょっと多いような気がするんですけど、いや、これがもう目いっぱいだ、
例えばどのぐらい。
あと、ちょっとボーナスも全く家庭に入れてもらえないので、
ボーナスが入ってない、それから家計に月にいくら入れてるんですか？
生活費は15万もらってるんですけども、
はいはい、
なかなかやはりちょっと子供の学費などもかさむ時期がありましたので、
うんうんうん、で小遣いの方が多く取ってる。
なんか多いし、ボーナスも家庭に入れてもらえないので、あそこがちょっと自分がだいぶ大きく、主人との離婚というかうまくいかない理由が大きく。
家のローンはどっちが払ってらっしゃるんですか？
あ、両方合算した中で支払ってます。
それはその生活費とは別に払ってる？
生活費の中で払ってます。
じゃあその15万の中から生活費とローンと、
で、あとは、自分の働いている、いただいた賃金をそこにも当ててます。
あなたのパート代を入れて、
はいはい。なんとか生活はしてるんですけれども、
はい、
借金を返して借りないでいくという考え方を理解してもらう、納得してもらえなくて。
その借金というのはどういうところで借りてらっしゃるんですか？
それ銀行みたいですね。
カードローンってことですか？
ええー、そうですね。
カードローンで、その時その時使う時に手持ちがなかったら、そのカード
で、
例えばあなたがお話しても、 全然無視ですか？
自分の部屋に入ってしまって全く無視です。全然家計の貯金もできてなくて、
うん、
まあ、自分もあまり収入が多い方ではないので、うんうん、なかなか貯金に回せないので、
うん、
あなたのその借りてくる、毎月ちょこちょこ借りてくるのを控えて、
うん、
もうちょっと節約して貯金に回せるように、
うんうん、
でこれからも60過ぎるともうお給料も減ってくるという、
うん、
まあ、直前にしてまだ借りてるような状態だったら、うん、もうとても難しいので話して、うん、よくしていこうって話し合うんですが、まあ、自分の部屋に閉じこもって何も結局話してくれない。それなので届けを出して、あとはあなたがサインをするだけだからっていうことで届けも出したんですが、
離婚届はもう渡してあるんですね。
ちょっと渡してみたんですね。言ってるだけだって思われちゃってるのかなと思ったので。
離婚後生活費はどういう目算がおありですか？
ないです。なので本当は家を出たくないんです。だけどちょっとこの先2人でね、子供も独立してしまったらちょっと考えられないんで、もう
そのお金のことがなしだとしても、
ちょっと
あなたは旦那さんと一緒に暮らしたいですか？
暮らしたくないです。もう主人だけのことを思うと楽しくないので。
会話があんまりほとんどないってことですよね。
あ、今はなくなりました。でね、ちょっと離婚はもうした方がいいのか、離婚したいなとは思いつつも、
まあ、離婚するとなるとやっぱりその後の生活費ですとか、そんな借金だらけの人が慰謝料とか、私もよくわからないですけど、そういうのもなかなかあれかもしれないし、まだお家もローンの最中でしょ、
はい、
じゃあちょっと先生に聞いてみましょうか。
はい、
今日の回答者の先生は弁護士の野島理恵先生です。
離婚届を役所からもらって旦那さんに出しに見せた時の旦那さんの反応はどうでした？
全く無反応で。
無反応。
もう無視っていう感じです
。無視。今、まあ、分譲のマンションって先ほどおっしゃいましたっけ？
はい。
買われたのはいつですか？
13年前です。
ローンはじゃあまだ半分も終わってない。
そうです。
じゃあちょっと売却したとしてもあんまり益は出なさそうな感じ。
このマンション高くなってるようなので、価格が、なのでマイナスではないとは思いますが。
旦那さん59歳ということは来年定年です？
そうです。
退職金出ます？
出ると思いますが、
再雇用されるとかそういう話もしてない？定年後
するつもりでいるようなことは聞いてます。
あなたの方は先ほどパートだっておっしゃいましたよね。
はい、
はい、今月どれぐらい稼いでます、ご自身で？
15万です。
お嬢さんの学費は一応旦那さんが出しているというわけでもない？
2人で合わせて
出している、はい、お子さんたちはお母さんが離婚するとかしないとか考えてることを知っている？知らない？
あ、知ってます。
なんて言ってます？
お父さん見てるとその考えになっても仕方ないよねで、一応ダメとは言ってないです。
まあ、まずね、離婚したいんだったら、あなたがご自身でちゃんと食っていかなきゃいけないわけだから、
はい、
頑張って稼がなきゃいけない、
うん。
で、アパート借りられてお嬢さんと一緒に住まれるとすると、そのワンルームってわけにもいかないでしょうし、
はい、
ある程度、まあ、の家賃がかかると思う。
はい、
で、まあ、旦那さんの庇護なしに生きていくとなると、まあ、離婚するんだったら退職金半分ぐらいはもらえると思うんで、これは忘れないでほしいんですけども、ただその、まあ、お家を売って若干益が出てそれをもらったとしても、まあ、それで一生食っていけるわけではないと思うので、まずその離婚するんだったら、まずその、旦那さんの借金とかね、ボーナスとか、旦那さんのお金のことが気になるのもわかるんですけれども、まずあなた自身のお金がしっかりしてんと。だからちょっとでも離婚したいと思ってるんだったら、まずどんなところに住んで どんな風に生活を立てていくか、こう予想家計簿でも作ってみてね、どういう風にやりくりができるかってことをしっかり見てみる。で実際、まあ、多分、まあ、15万だとちょっと大変だと思うので、もっと稼げるようになって、きちんとは予想家計簿がこれでも満たせるなと、旦那なくても生きていけるわという状況にまず自分を持っていくことが先かなと思う、
うん、
じゃないと悩んでても始まらないもん、
うん、
悩んでも結局離婚したいけど離婚できないっていう状況になっちゃうと、はいはい、うん、悩むだけ無駄なのでね、
うん、あ、
だったらまずご自分でちょっとパートの時間を増やされる、まあお嬢様もあまり手がかからないだろうと思うし、55歳だとだいぶね正社員になるっていうのも年齢的には大変かもしれませんけども、何らかの手段でご自身の収入を増やすことを考える。で、もっと具体的に離婚した後の自分を思い描いてみる。で、きちんと計算してみる。
はい。
それができた時に、そこに行くまでの過程で多分離婚についてのお考えも変わると思うし、またそういうふうにちょっともう離婚に向かって現実的に動き始めているあなたを見て、旦那さんもまた少しはまた考えを変えるかもしれないし、で、その、もやもやっとしてるだけでは何も変わらないですし、結婚するときもそうなんですけど、離婚するときも、相手の金のことはすごく気になるんですけども、それよりやっぱ自分の金のことを心配した方が早いので、相手のお金がいくらなんだろう、教えてくれない、どうなってるんだろうって思うよりは、そんなものあってもなくても痛くも痒くもないわと。それぐらいご自身できちんと稼げるようにならないと、離婚したとしても後悔するだけになっちゃいますよ。金銭的に苦しくなって。ね、困窮はしたくないと思うので、まずやっぱりその、具体的に、月家賃がこれぐらいのお家を借りるなり、これぐらいのローンを組むなりして、お引越しするのにどれぐらいのお金がかかって、お嬢さんと二人で生活していくのにこれぐらいお金がかかるから、自分は月にこれぐらい稼いで、これぐらい貯金に回して、老後も大丈夫なようにしておこうとか、そういう、なんていうのかな、こう、プログラムをきちんと描いてみて、それが実行できるようになった段階で、もう一回、さてこの男はどうだろうと。いうふうに考えてみて、初めて選択肢が二つになるわけじゃないですか。今それができないと選択肢、今、離婚するって選択肢はこう夢のように見えてるかもしれないけど、現実的には取り得ない選択肢になっちゃいますよね。お金がないと。うん。だから、今こうぼやーっとこう見えている離婚っていう選択肢を、本当に現実的に選択可能な選択肢にするためには、あなたがやっぱりしっかりなさってね、お金のことをきちんとされて、結構ね、その、お金のやりくりご自身でやってきたっておっしゃるので、お金についてはすごくしっかりされてる方なんだと思うので、できると思うんですよ。
はい。
うん。で、ただそれを今までなんとなくこう、一家の主だった稼ぎ手である旦那さんに偏ってきたところがあると思うんですけれども、旦那さん正社員なんですよね。
そうです。
うん。だからまああなたよりも稼ぎも圧倒的に多いでしょうし、ただ、これからはこの男じゃないと。私が私の生計を立てて稼ぐんだと。そういうふうにこう、考え方を切り替えて、実際に離婚を現実的な選択肢として選択できるようにして始めたところで、だからまあ離婚するかしらか、さてこの男とこれ以上付き合う意味があるかってことを、もう一回考えられた方がいいと思うんです。で、やっぱり自分が変わると相手が変わるってことはたまにあるので、そういうふうに、もう、現実的に動き始めたあなたを見て、なんさの、あ、なんかこれなんかまずいのかもと思って、変わるかもしれない。
はい。
うん。で、相手の金を気にしててもしょうがないんで、
はい。
そんなもんがあってもなくても痛くも痒くもないわっていうぐらいに、きちんと自分ご自身が自立されることが先で、はいはい、で、もしも本当に離婚されるとしたらですよ、旦那さんの退職金のこと半分もらえるっていうのを、
はい、
多分半分ぐらいもらえるっていうのを、忘れる方が多いので、はい、これめっちゃでかいので、はい、これはちゃんともらいましょう、
はい。
で、それはもう手をつけないで老後に取っといても、全然自分は日々の生活に困らないというぐらいにね、はい、なさるのがいいかなと思う。
わかりました。あ、なんか見えてきました。
そこまであなたがはっきりしっかりしたら、旦那さんも、もしかしたら考え改めてくれるかもしれないですしね、本当に。
はい、
そこになって改めなければもう迷うことないからね。うん。
はい、うん。
離婚しちゃえばいいと思います。はい。
わかりました、はい。
まだまだ人生長いですからね。
はい。
頑張ってください。
はい。ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。失礼します。